お客様は妖精や精霊またはお化けを信じていますか？羽が生えている小さな女の子だったり、葉っぱを持っている小人だったり、いろんな物語に登場する架空のキャラクター、もし現実世界でもその子たちが隠れて生活していたら、そういう想像って誰でも一度はしたことがあると思うんです。これはそういう不思議な、だけどちょっとだけ考えさせられるお話です。おじいさんのお屋敷には大きな柱時計がありました。何十年、百年近く動いている屋敷の中で一番古い時計です。絵本みたいなお話なので、こういう風に話を進めますね。読み聞かせみたいな感じですかね。それじゃ続けますよ。その大きな柱時計には心臓があるんです。チックタックチックタック、一定のリズムで揺れる振り子の音、耳を澄ませば聞こえてくる心地いい音色がお屋敷を包んでいました。週に一度決まってお屋敷に男の子が遊びにやってきます。その男の子はおじいさんのお孫さんで、柱時計がお気に入りでした。いつも柱時計の前で遊んでいて、振り子の音を心臓だと言ったのもその男の子です。心臓が鼓動するように時計は動いています。安らぎを与える振り子の音色ですが、おじいさんにとっては少し違っていました。振り子の音が大きくて、夜になるとうるさくて仕方がありません。何十年も当たり前のように聞いていた振り子の音、嫌になってもおかしくはありません。でもおじいさんが生まれる前からずっと大切にしてきた時計です。おじいさんもこの柱時計を守っていきたいと思っていました。そんなある日、不思議な出来事が起こったんです。その日は男の子が遊びに来ていて、屋敷にはおじいさんと男の子の二人だけでした。いつものように柱時計の前で遊んでいた男の子が、泣きながらおじいさんのところに来て言いました。時計さんが死んじゃったの。おじいちゃん、助けてあげて、と。そう言われて、おじいさんは、ついに壊れてしまったのかと考えました。古い時計ですから、寿命でもおかしくない。一抹の寂しさを感じながら、おじいさんは、柱時計の前に立ちました。しかし、時計はちゃんと動いていたのです。振り子は揺れ、秒針も動いています。時刻も問題ありません。 でも男の子は涙を浮かべながら訴えます。
おじいちゃん、早く時計さんを助けて。
わけがわからず困ってしまったおじいさんでしたが、あることに気づきました。柱時計から心臓の音が消えていたのです。チックタックチックタック、鼓動していた振り子の音が聞こえません。柱時計を調べてみましたが、故障しているのは本当に振り子の音だけでした。しかし、そこだけが故障する理由がわかりません。柱時計にはそもそも音を鳴らす機構がついていないからです。原因がわからなければ直すことはできない。おじいさんは男の子にもわかるように伝えます。最初こそ納得できていない男の子も、最後には泣き止んでくれました。そんな時、不思議なことが起きたのです。壊れたはずの振り子の音が、どこからか聞こえてくる。チック、タック、チック、タック。この音は間違いありません。他の何よりも長く聞いてきた柱時計の音でした。その音が鳴る方に男の子は走っていきます。慌てておじいさんが追いかけると、喉を両手で押さえている男の子の姿がありました。
あいつが僕の声を取ったんだ。
男の子が口を開くと、その声は別の方から聞こえてきます。声がした方に視線を向けると、そこにはまた不思議な光景がありました。15センチほどの小人がガラスの瓶を両手に抱えていたのです。しかも男の子の声はその小人の方から聞こえています。状況が理解できないおじいさんは困惑しながら小人を見つめます。ガラス瓶を抱えている小人は緑色のフードをかぶり、キルティング生地の服を着ていました。固まってしまっているおじいさんに困った様子で小人が口を開きます。驚いてその男の子の声を回収してしまったんだと。コルクで蓋をした瓶を持ち上げると、中には一つの小さな丸い光が見えます。その白く小さな光から男の子の声と、もう一つ、そう、振り子の音がしています。僕たちは役目を終えた音を回収しているんだ。そう小人が言って話を続けます。この瓶に詰めて次の役目を与えられる日まで待つんだ。白い光がふわふわと揺れている。おじいさんは小人に男の子の声を返してほしいと頼みました。しかし、小人は首を振って、 それはできない、と答えます。理由を尋ねると、小人はまた困った様子で、役目を終えた音を返すことはできない、そう言いました。そんなはずはない。孫には声が必要なんだ。おじいさんの訴えに、小人は首を振ります。役目を終えたのは、振り子の音。そうは思わなかったの？まっすぐな瞳で見つめられ、おじいさんは言葉を失いました。男の子の声ばかりで、振り子の音なんて頭になかったからです。小人の言葉で、おじいさんは役目を終える意味に気づきます。この小人は必要とされなくなった音を迎えに来たのだ。白く小さな光は一つだけ。男の子の声と振り子の音は混ざってしまっている。だから小人は返すことができないと言ったのだ。状況を理解したおじいさんは、どうしたら男の子の声を返してもらえるのかと尋ねました。役目が与えられれば、自然と元の場所に帰ろうとするはず。それはつまり、おじいさんが振り子の音を必要とすること。でも、おじいさんにはどうすればいいのかわかりません。だって、振り子の音を必要としなくなったのは、おじいさんなのですから。もしかしたら、柱時計は、怒っているのかもしれません。長い時間、お屋敷の時間を守ってきた音を、嫌になったおじいさんに、罰を与えたのではないか。なら、それならどうして、私の声を奪わなかったのか。どうして、大切な孫の声を取ってしまったのだろう。それほどまで柱時計はおじいさんのことを恨んでいるのだろうか。おじいさんは後悔しました。でもそれはぶつけようのない帰ってきてしまう後悔です。おじいさんはせめて、私と孫の声を交換してほしいと頼みます。しかし、小人は首を横に振るだけでした。もう、振り子の音を好きにはなれないの？小人から尋ねられたおじいさんは、静かにうなだれます。振り子の音は空気と同じくらい当たり前に存在していた音です。おじいさんは正直な気持ちを小人に言いました。今は孫のことを考えていること。音が消えたことに寂しさを感じていたこと。好きだった時のことも、嫌だと思っていたことも、全部、小人に話したのです。その話を聞いた小人は、コルクの蓋を引っ張りました。ポン、と、 音を立て、ガラス瓶から白い光が出ていきます。その光は二つに分かれて、一つは男の子の中に入っていきます。もう一つは、確認しなくてもおじいさんには分かりました。ほんと役目を終えていないのに呼ばないでほしいよ。ため息をつくように小人がつぶやいて、気づけば姿も消えていました。なぜ小人は音を返してくれたのだろうか。柱時計の前に立っておじいさんはふと考えます。そんなおじいさんの前で、今日も変わらず柱時計は振り子の音色を響かせていました。絵本みたいなお話のつもりだったのに、こういう話し方だと、みたいじゃなくなっちゃいましたね。タイトルは、音泥棒とおじいさんの古時計って感じですかね。この世界の片隅には、私たち人間が知らない不思議が隠れている。その一つを妖精さんが担っているかもしれない。この話を常連さんから聞いて、私もお店の音を考えてみたんです。最初に耳にする音といえば、カランカランっていうカウベルの音ですよね。もともとは名前の通り、牛の首につける鈴なんですけど、私のイメージだと完全に喫茶店の音ですね。他はサイフォンでお水が沸騰している音とか、アイスコーヒーの氷の音とか、今はお水ですけど。他にも日常にあふれている音だったり、少し特別な場所でしか聞けない音だったり、いろんな音が混じり合っている。普段は気にしていないような音も耳を澄ませてみると、また違った風に聞こえるかもしれません。それにやっぱりなくなっちゃうのは寂しいですから。必要とされなくなっちゃうなんて悲しいです。だから音も私たちも頑張って主張してるんだと思います。私はここにいるよって。だからお客様にも、喫茶店ホワイトプレスに私当の真白がいたことを覚えていてほしい。そう思うのはわがままでしょうか。なっちゃって。少ししんみりしちゃいましたね。でも、ゆっくりした時間もたまにはいいじゃないですか。喫茶店はくつろぐ時間を楽しむ場所なんですから、のんびりしていいんです。頭の中から余計な考えを消して、
空っぽにしてください。体に溜まった疲れを溶かして、ほっと一息。コーヒーブレイクです。今頭に浮かんだ考えはやーぼですからね。それじゃあ次のお話をしましょうか。まだまだしたい話があるんです。感想とかは最後に聞きますから、お客様はさっきと同じように素直な気持ちで聞いていてください。